軽井沢のリスナーの皆様、そして全国のリスナーの皆様、こんばんは。 FM 軽井沢、軽井沢ラジオ大学の時間です。本日はこの軽井沢ラジオ大学で何度か多くテーマ取り上げています地域創生について改めてゲストをお招きしております。一度ご出演を賜り、またさらにですね、今活動の幅を広げていらっしゃるという噂を聞きつけ、今日ですね、もう一度お話をここ軽井沢で伺えるということでお招きしております。本日のスペシャルゲストは株式会社地域創生コーデザイン研究所、地域創生コーデザイン研究所の取締役をお務めの中村翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この株式会社地域創生コーデザイン研究所さんは NTT 西日本グループから昨年スピンオフをされて、今何名ぐらいの組織で置かれていらっしゃるんでしたっけ？
今50人ちょっとの組織ですね。で、NTT 西日本の、各支店30個あるんですけれども、その支店にまあ大体1支店あたり2名ぐらいの地域創生の担当がいますので、まあ、その方たち、まあ、60名ぐらいと一緒になってですね、地域創生を取り組んでいるという感じで、まあ、総勢100名ぐらいの体制でやってる感じになってますね。
NTT 西日本グループの総力を挙げて地域を盛り上げていこうという、西日本いわゆる30府県のですね、具体的な地域創生を担ってこられた中で、またそのこれから担う人たちを育成していこうという今活動もされていらっしゃるということで、前回はですね、どちらかというとこの地域創生コーデザイン研究所でどんな取り組みをなされているのかというお話でしたが、今回はさらにそこで活躍の幅を広げようとする輝く方々をどのように育成されているのかという点について、本日はお話を伺いたいと思います。今日も貴重な時間ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、本日お話を伺います。スペシャルゲストの先生をご紹介いたします。株式会社地域創生コーデザイン研究所より取締役を務めの中村翔吾さんをお招きしております。改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
早速なんですが、人材育成という今日テーマなんですけれども、10月からこの地域創生コーデザイン研究所では、準備を進めてこられた地域創生コーデザインカレッジということで、コデザカレッジ。これが立ち上がるというちょうどそのタイミングで、少し宣伝も含めて私一生懸命させていただきたいと思うんですけれども、カレッジ、なんかこう大学作るようなもんですよね。
あ、そうなんですよね。名前はですね、カレッジっていう名前にしてるんですけれども、人材育成よりはですね、どっちかというと仲間づくりの面が強いかなと思って我々取り組んでおります。
仲間づくり。
はい。地域創生に取り組む仲間たち、で、まあ、地域を元気にしたいんだっていう、方たちっていうのは、まあ、西日本の中でも900自治体の基礎自治体があるんですけれども、まあ、いろんなところに、点々と散らばりながら、それぞれやっぱり、うちの地域を元気にしたいけど、どうしようかなみたいな感じで、悩んでらっしゃる方も多いと思ってます。で、そういった方たちと一人でも多くつながってですね、この地域創生、地域活性化の輪を広げていくっていう、まあ、そういった場が作れないかなっていうコンセプトで、コーデザインカレッジっていうのを作っております。なので、スタイルとしては、こちらから一方的に教えるとか、何かこう知見を提供するとかというよりは、まあ我々が取り組んでるその生の事例を題材にしながら、それでみんなでこうディスカッションして議論を深めて知恵を出し合って、で、それで参加者が皆さんまたその知見を持ち帰っていただいて、地域で活動するっていうような、まあそういった場にしたいなと思ってますね。
フィールドワークというか、こう、はい、今日、まあそう、共に作り、共に学ぶという場を、はい、今回作られてくるということですね。はいはい、具体的に NTT 西日本グループさんの地域創生活動は2019年から、まずは西日本グループの部署として立ち上がったものが、今回会社組織として昨年立ち上がり、昨年7月に立ち上がり、そしてそこからさらに、まあ本当に全国、特に西日本各地で、のろしを上げている方々を、一堂にと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、集まってもらい、本当にもうすでに各地で、実績を残している、そういった事例を集めたり、また、 何ができるのかといったことに関してディスカッションをする場、まあ、これをこれから10月から、まあ、私も参加させていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、具体的にはどういった、
まあ、
カリキュラムといいますか、どういった形で、まあ、人が集まりそこで、けんけんがくがくの議論がなされていく、どんなイメージを描かれていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、カリキュラム的には半年ぐらいかけて、まあ、その半年のうちで全10日間のカリキュラムになってますので、まあ、大体月に2日ぐらい各週で、まあ、夕方のお時間いただいて、みんながオンラインも含めて集まってですね、でそこでこう自分たちがこう持ち込んだ課題感とか、まあ、そういったものを共有しながら、それをこう前に進めるにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、グループ討議したり、あとは事業構想大学院大学のこう先生にも入っていただくので、うん、まあ、その先生たちのまあアドバイスであるとかですね、まあ、そういったものをまあシェアできるような、うん、まあ、そういった時間にしたいなと思ってまして、うん、で前半後半って1日の中でも前半後半があるんですけれども、前半の方がテーマ討議っていうことで、具体的なこう例えば林業とか農業とか観光とかですね、我々が取り組んでるそのこうプロジェクトを題材にしてテーマ討議をすると。ただ、テーマっていうのは別に例えば林業だったら林業をテーマにして林業を深掘りしていくというよりは、この林業のプロジェクトを通して地域のパートナーをどう巻き込めばいいのかとかですね。あとデジタル推進 DX が進んだら、当然中抜きされる人たちとかっていうのが出てくるんですけれども、この中抜きされる人たちっていうのはもう必要じゃなくなったわけではなく、仕事のやり方が変わるだけですみたいなところを、こう、前面に押し出して逆に仲間にこう引き込むみたいなですね、うん、まあ、そういったところをこう生の事例を通じて、皆さんに知ってもらって、すぐその上でですね、いやいやそれはそうは言うてもうちの地域ではこうこうこういう事情があってもうそれは無理だよとかですね、そういう場合にじゃあどうしたらいいかなとかっていうのをみんなで討議するっていうですね、うん、まあ、そういう前半と後半は大学院大学の先生が持っておらっしゃれるその、まあ、形式値というかですね、理論値というか、まあ、そういったところの、まあ、講座になります。っていう、その、まあ、前半後半で、1日を過ごすっていうですね、まあ、そういったカリキュラムにしたいなと思ってます。
今、手元に少しだけご紹介いただいているカリキュラムがあるんですけれども、テーマ討議では地域に対する本質的な迫り方ということで、まさに林業ということをテーマに、どう本質的な迫り方をするのか、まあ、まさに本当にチームビルディングなども学べるということですし、まあ、複雑に絡み合う地域課題のアプローチとか、地域関係者、そうなんですよね。やっぱりこう民間だけではできないこともありますので、行政であったり、それこそ西日本グループさんのこういったこれまでのノウハウであったり、こういうものをまあどう連携して巻き込んでいくのか、まあ、ここを地域創生において、よくあるその失敗事例としてね、こうコンサルティングの会社さんがパッと入って、その1年、はい、2年はファーッと盛り上がるんですけど、はいはい、まあ、補助金が切れるとスーッと静かになるっていうケースが、まあ、ここ5年、10年、全く聞こえないわけではないというか、ちらほら聞こえると言いますか、はい、そうではなく、その地域、もしくはその地域で課題を抱え、もうすでに活動されている方が集まり、西日本グループさんがお持ちの知見のみならず、様々な方々とのディスカッションを踏まえて、課題解決を具体的に実践的にやっていこうという意味で言うと、まあ、かなりこう、なんて言うんでしょうか、単純に座学で何か学んで、まあ、資格が取れるといったような話ではなく、うん、何ができるのか、何をしたいのかという、かなりこう、向上心がすでにもうあって活動を開始されているような、非常に前向きな方たちが集まって、来るということですよね。
そうですね。はい。我々のその地域創生コーデザイン研究所を立ち上げた時の、まあ、ビジョンというか、ミッションというか、目指す社会っていうのがですね、地域の、人たちが主体的に競争する社会っていうのを作りたいよねっていうふうに、掲げてます。で、元気な地域っていうのは、別に経済的にですね、いきなり GDP が上がったからとか、雇用が生まれたからとか、まあ、そういった経済的なメリットだけじゃなくて、でやっぱり目に見えないというか数字に換算できないようなそのシビックプライドっていうんですかね、郷土愛であるとか、俺この街好きだっていうですね、まあ、そういった気持ちがやっぱり元気な地域なんじゃないかなというふうに思ってまして、でそういうそのやっぱり主体的に活動をされておられる方 っていうのをちょっとでもお手伝いできないかっていうところがカレッジのコンセプトですので、まあ、やっぱり参加者の皆さんもですね、まあ主体性を持って参加いただいて、こう何か一つでも持って帰っていただければいいなと思いますし、別に半年のコースが終わったら、はい、卒業、はい、さようなら解散ではなくてですね、その後もずっとつながり続けるような、まあそういった場にしていきたいと思ってますし、あとは一回こう卒業してもですね、来年のコースでは今度講師としてご自分が学んでおられることをこう次のもう参加者のメンバーにシェアするとかですね、まあ、そういったような立場を変えて、まあ、来年再来年とつなげていくっていうですね、まあ、そういったこうカレッジにしたいなと思ってます。
もちろんね、こう、営利団体ですから収益をという部分はありますけれども、お話をお聞きして、またこの仕組みや仕掛けを考えると、あまり収益考えてないというか、NTT グループだからできるような、なんかこう、懐の深い企画ですよね。
そうですね。このカレッジ団体では、もう多分、儲からないと思います。
ですよね。
はい。儲からないですし、
それを考えてないというか。
そうですね。冒頭申し上げたように、仲間づくりが、やっぱりメインですので、まあ、そうやってつながっていった仲間の方たちと、まあ、どっかでですね、つながっていく中で、まあ、ゆくゆくは本業の NTT 西日本の通信サービスであるとか、IT 系のサービスの収益につながればいいよねというですね、まあ、ちょっとこの、ひょうたんからコマを意図してるというかですね、まあ、ただ、それが主の目的ではないので、やはり地域の主体的な方たちとつながっていく、まあ、そういった場にしたいなと思ってます。
NTT グループという、まあ、本当にこうね、なくてはならないインフラを手掛けている、まあ、からこそ出会える地域社会の課題に直面をこうこれまでもしてくる中で、もちろん NTT グループとしてできることを、それは役割としてあるとはいえ、その地域地域に多分皆さんがのろしを上げられている方に出会って、こう逆に感化されたりですとか、思いを本当に持っているけれどもどう動いていいのかわからない、まあ、じくじたる思いをされている方にこう出会うと、何かこう NTT グループ、西日本グループとしてできることはあるんじゃないかという、まあ、こう強い思いがこのデザイン研究所になり、そしてデザインカレッジになってきたという、そういう意味ではすごくこう思い先行というか、思いが、まあ、なかりせばこういったものちょっとできない、そういう作りになってますよね。
そうですね。はい。まあ、長い目で見てですね、やっぱり地域が元気じゃないと、まあ、NTT 西日本も元気になれないっていうですね。NTT 西日本って設備産業であり、設備会社ですので、まあ、良くも悪くもですね、逃げられないんですよね。で、地域のパートナーさんと一緒にやって、まあ、そのプロジェクト終わったら、はい、さよならで、どっかに行くってことが、良くも悪くもできない会社なので、まあ、そこの地域で、ずっとこう活動していかなくちゃいけないと、まあ、そういった意味でやっぱり長いそのお客さんとのリレーションシップとか地域の人とのつながりっていうのをまあ大事にしていかないと、まあ、そもそも会社が成り立たないっていう、まあ、そういう構造の会社ですので、まあ、そういった意味でこの地域創生の活動もまあ同じようなスタンスで長い目で取り組んでいるっていう、まあ、そういった思いでやってますね。はい。
地域創生、まあ、もしくは地方創生というね、言葉ってどちらかというと、こう、おっしゃる本当に雇用を生み出した自治体が、こう、勝ち組というか、移住者が増えると勝ち組というか、一つの基軸としてはもちろんそれは大事なことではある。一方で移住したということは、ある自治体からすればマイナスだということですし、全体の人口が増えないということであれば、当然優勝劣敗が必ず出てしまうということになると、これ本来の地域創生というキーワードとはちょっとね、こう思いが違ってくるというところに、こう何をもってその、勝つか負けるかではなくて、何をもって地域創生は成功したのかなんていうことを考えていくと、実は答えがまだ見えてない部分もたくさんありますもんね。
そうですね。おっしゃる通り、その、まあ、日本の人口ってもう絶対減っていくのは確実なんだし、まあ、それが今後確実に30年間は続くっていう、まあ、そういうのが見えている中で、市町村の人口を増やすことを目標にしちゃうと、もうその限られたパイの取り合いになると思うんですよね。 で人口が減っていくと当然その人口オーナスっていうんですか、経済的にも絶対シュリンクしていくので、物差しが円ベースの物差し弟子が測らない、その円ベースの物差ししが持ってないとなると、ちょっとこれはですね、なんか人間の幸せをちゃんと測れないんじゃないのかなと思っていて、まあ、地域創生って、まあ当然続けていくにはお金も大事なんですけれども、お金以外のですね、やっぱりこう主体性であるとか、シビックプライドであるとか、まあそういったものを通じて、まあウェルビーイングがどれだけ生み出されたかみたいなのを見える化していかないといけないよねという、まあそういう課題感もあってですね。で、コデザインカレッジのカリキュラムの方にも、最後の方にですね、地域創生活動のインパクト評価っていうようなコースも作ってます。で、まあ、そのインパクト、生み出したインパクトをどうやって計測するのか、どうやって見える化するのか、でそれでですね、例えば会社の中でお前いつまで儲からへんことやってんねんっていう経営幹部に対してどうやって自分たちのプロジェクトをアピールすればいいかとかですね、まあ、そういったようなところのノウハウも我々も今悩みながらやってるところなんですけれども、ぜひこのカレッジでシェアしていきたいなと思ってます。
おっしゃる通りですよね。やっぱりインパクト、何をもってインパクト、まあソーシャルインパクトというね、言葉も市民権をかなり得てきていると思いますけれども、そういう意味では、まあ私たち今回こう軽井沢の方に、取締役にもお越しいただいて、全国各地にあるこう FM 局がですね、こう声を通じた、例えばシンクタンク機能があってですね、関係人口というようなキーワードでいくと、その地域にある地域メディア、もちろん FM 局のみならずですね、なんかこう地域メディアがもっとこういった企画であったりですとか、地域創生の大きなこう波にですね、もっとこう乗れていければ、その地域メディアに参加することでですね、お金とはまた違うやりがいであったり役割であったりということに気づいたりですとか、本当に取締役が何度もおっしゃっているこう仲間がですね、その地域にできていくと、もっともっとこう市民参加をしていけるんじゃないか、自分ってもっとこんなこともできるんじゃないかという、こう輝く、すでにもう輝いている方もいらっしゃるでしょうし、これからこう輝く方もなんかこう出てくるんじゃないかなということで、今回ね、このカレッジに私も参加させていただく中で、ぜひなんかこう地域メディアもぜひうまく、地方創生というか地域創生にこう関わる、そんな企画やアイデアを皆さんとディスカッションしたりですとか、実現に向かって何かしたいな、なんていうふうには中村さんからこういう企画があるんだというのをいただいたときに、ふっとこう感じたというか、こういう、まあ、僕は今こうね、こう FM 局に少し関わらせていただいているので、自分のこういう課題ですけれど、これ皆さんお持ちだということですもんね、その方々がね。
そうですね。それぞれの方々が、それぞれの置かれた状況で、まあ、課題感を持ってらして、まあ、それをこう少しでも形に具体化していくにはどうしたらいいかみたいな、まあ、そういったところを、まあ、学べる場になればいいなと思いますね。おっしゃったように、地域 FM とか、ローカル、コミュニティ FM とかですかね、地域メディアっていうのもすごく可能性秘めてると思ってますので、これから、まあ、私の個人的な趣味かもしれないですけれども、全国的なメディアで全国的な情報を東京から発信して、それを地方の人間が受け取るだけっていう、まあ、そういう時代も終わってきててですね、むしろドローカルであればあるほど情報っていうのは価値を持ってるっていうような、まあ、そういう時代になってきているのかなと思うので、その地域メディアの、こう、今後みたいなところのディスカッションもこのカレッジで、できれば素晴らしいなと思いますね。
ちょっといくつかアイデアや、まあ、本当にね、ご協力いただく、特に西日本のコミュニティ FM 局さんともいろいろとね、縁がもしできたらいいななんて思うのと同時に、ぜひこう、まあ、僕自身はスタートは、まあ、本を書いたりというような形で発信ということに関わったわけですけれど、まあね、こう地域メディアを通じて発信するということに、まあ、もし興味が持ったりとか、興味がこれまでなかったと中で、あ、そうか、地域メディアで発信する、そんなこともできるのかということの時に、まあ、ラジオを選んでもらって気づいてもらうと、なんかこうコミュニティ作りのこう柱が一つできるんじゃないかなというのも、3年ぐらいこの軽井沢ラジオ大学という媒体運営させていただきながら感じることもあって、でぜひ本当に今回のね、こうデザインカレッジの仲間の皆さんともぜひ本当にそういう部分についても興味持ってもらえたら嬉しいななんて思うんですけれど、そもそもどうしたら参加できるんですかね。
もう
募集は開始されている。
そうですね、募集開始しておりまして、あの子デザイン研究所のホームページにリンクを貼ってまして、まあ、申し込み、あのネットから申し込めるようになっております。で、今もですね、まさにあの絶賛申し込み受付中でございますので、あのもしこのラジオを聞かれてご興味ある方はですね、地域創生コーデザイン研究所を検索していただいて、うん、そこからあの入っていただければというふうに思います。
いろいろな特別割引価格も今ご用意されているというお話も伺っております。はい、カレッジ運営に関して、まあ、いわゆる座学だけではなく、もちろんフィールドワークもあるという、さらにそこからどうこのデザインカレッジを一緒になって盛り上げていってくれるかというところまで踏み込んで、参加したいという方にも非常にこうリーズナブルというかオファーがあられるんですよね。
あ、そうですね、まあ、通常のお申し込み価格は20万円、半年でまあ20万円っていうところなんですけれども、まあ、それほどこう、ハードルは高くないんですけれども、我々もカレッジ立ち上げたばかりですので、やっぱりこう、カリキュラムの構成であるとか、コンテンツであるとか、あとは段取りとかですよね、まあ、こういうふうにした方がいいよっていう、運営側の目線でアドバイスをいただける方に対してですね、今8万円っていう特別価格を提示させていただいております。で、まあ、もともとですね、宣伝になっちゃうんですけども、20万円っていう価格もですね、実は運営のこうコストを考えると結構破格な値段で設定をしたんですけれども、ただやっぱり20万円っていうのがハードルがちょっと高いねっていう方もですね、いらっしゃいまして、まあ、そういう方でもまあ参加できるように、ちょっとまあ、初年度ですので、8万円っていうちょっと価格を今提示しておりますので。
ということは、第一期で参加される方のみのオファーになるかもしれないということですよね。
あ、そうですね。はい。そうなればいいなっていう感じですね。まあ、ただ、何度も申し上げるように、あまりこれで儲けようという気はありませんので、はい。まあ、トントン以下ぐらいでやらないと、なかなか、素敵な仲間たちともつながれないだろうなと思うので、はい。
当初は30名ぐらいということですから、まあ、少し大きな大学のゼミというようなイメージで、また、本当に NTT 西日本グループで、実際に地域創生に携わられている、西日本各地で活躍されている方が講師であったり、ファシリテートであったりですとか、またそこでね、本当に集う仲間とのこうコミュニケーションというのは、またこれもまた変え難い財産になると思いますし、具体的には、活動内容として、特別割引価格の適用条件というのがあるということですが、まあ、カレッジカリキュラム運営への助言ということで、まあ、積極的に、このこうデザインカレッジを盛り上げていこうという思いがあれば、この条件はクリアということかなという気もしますし、カレッジの広報活動も、私これはクリアしているという理解で大丈夫ですかね。
そうですね、はい、
頑張ります。
十分だと思います。はい、
そして来年度に向けても企画をいろいろと一緒になって盛り上げていきたいということで、2023年度のカレッジ企画への参画ということで、この3つの条件を OK という方に関しては、先ほどいただいた8万円って、これもまたすごい本当にびっくりするような金額じゃないかと思うんですけれども、こうした活動を実施されるということを条件にご参加をするということであれば、今割引価格ということですので、ぜひご参加いただきたいなというふうに思います。改めてですが、地域創生工デザイン研究所と検索をするとトップページに、お申し込みのリンクが出てきますので、そちらからお申し込みいただくという形になるわけですよね。
はい、
中村さんはこれあれですか、もう毎回ご出席されるんですよね。
もちろん、はい、私は参加させていただきますし、で、まあ、先ほど木下さんおっしゃったように、それぞれのテーマ討議で、実際ですね、まあ、地域に入り込んでプロジェクトを運営している人間が、生の情報をですね、提供するファシリテーターになって入っていきますので、まあ、その中で、本当に、成功体験っていうか、ついついいいところだけ喋りたがるとは思うんですけれども、それをですね、一回こう置いといて、本当に失敗した部分とか、もっとこうしたらよかったなとかですね、そういった部分もまあ余すところなくシェアをしたいなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていただければというふうに思ってます。
これ、まあ、金額的にはね、もちろん、8万円も非常にリーズナブルだと思いますが、多分参加される方って、まあ、私今年今46の年ですけれど、ある程度年齢重ねた方が多くなるのかなという気はする一方で、なんかこう大学生の方とか若い方もね、こう 参画する意欲のある方がもしいらっしゃればということで、まあ、私もこの軽井沢ラジオ大学という、まあ、銘打ってる関係上もありますが、大学の先生、特に西日本各地の先生にご出演いただくことも多くて、例えばそういう方でこの大学の先生で興味を持っていただいてゼミ生が参加するなんて、そんなこともあれですか、企画、先ほどの3つのカリキュラム運営の助言とか広報とか企画への参画ということで、大学生の方にも盛り上がってもらおうなんていうのは一つの企画になったりするものなんですかね。
そうですね、十分ありだと思います。で、実際すでに申し込みいただいた方の中で、まあ、大学4年生だったかな。
は
い、もう在学中から地域創生の活動をやってらっしゃる方がいてて、で、就職したらカレッジ参加できるんですかって聞いたら、いや、就職しないですと。もう独立して地域創生のコンサルティングというか、プロデューサーみたいな仕事で個人活動しようと思ってますっていうようなですね、まあ、そういったものすごく猛者もですね、申し込んでいただいてたりするので、大学のゼミの方、今大学生っていう方でもですね、全然安心して参加いただければなというふうに思います。
いや、その方なんか本当にこう頭が強いなっていう感じしますよね。
はい、
まあ、金額的な面で言ったら、まあ、本当に8万円という金額で NTT 西日本グループとつながれてまたそこに集う仲間と手を取り合うことができて、でしかも今ね、おっしゃられたように大学生ってなったらみんな拍手するから、
そうですね、
応援団が、
はい、
いや
すごいなって、日本の未来は明るいなとかって、ね、
ですね、自分では絶対に想像ができない生き方だったと思うので、はい、
私も自分の大学時代思うとちょっとなんか恥ずかしくなってくるような、まあ、そんな感じの子もいて、あ、こういう子もいてるんだなっていう感じの人たちともつながれるのが、まあ、このカレッジのいいところかなって思います。
ぜひですね、本当に私も参加するの楽しみですし、本当にこの番組をお聞きになられた方でお時間的な部分もあられるかとは思いますけれども、ぜひご参加を検討されたらいいんじゃないかなというふうに思います。私も地域創生、本当にこうして、地方の FM 局に関わらせていただくまではですね、あまり、まあ、言葉としてのみで興味関心というところまではなかったんですけれども、実際に地域の方に関わると盛り上がってくると言いますか、なのでもし関心があんまりだなという方もですね、一度ちょっと覗いてみると、こう忘れていた、もしくは気づいてなかった思いにこう出会えるんじゃないかなとも思いますので、ぜひ今回のこの企画にですね、ご参加いただく方が一人でもいらっしゃればなというふうに思います。今日は本当に軽井沢までお越しいただきまして、お話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は株式会社地域創生工デザイン研究所より取締役を務めの中村翔吾さんを招きしてお話を伺いました。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。